今夜ブルーポストで。
ブルーポストは毎日新聞の記者が取材現場で感じたこと、考えたことをきっかけにリスナーの皆さんとつながる番組です。
本日は沖縄にゆかりのあるデジタル報道グループ部長の佐藤と宮城博也記者が沖縄のあるくるを楽しくユンタクしていきます。
はい、さいぐすうよ。毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト、今夜ブルーポストで、木曜日は月に1、2回沖縄編をお届けしています。デジタル報道部長の佐藤圭一と宮城博也記者が沖縄のあれこれをテーマにユンタクします。
なんか久しぶりじゃないですか、佐藤さんのハイサイグスーよ。
そうですかね、久しぶりですかね。まあこれ結構宮城さんに MC を任してたところがあったんですかね。
もう忘れてましたよね、佐藤さんのハイサイグス
ー。今日は2月7日収録日ですけれども、はい、この5日から6日にかけて首都圏でも大雪が降りましたけども、
もう寒い、もう、はい、
ね、そういや、まあ、沖縄出身の宮城さんは、毎日新聞に入って初任地が青森支局ということでしたけれども、はい、うちなんちゅうがいきなり東北ってびっくりしたんじゃないですか。
なんですか、入社する前とかに、うちの会社ってその希望を取るじゃないですか、はい、好きなというか行きたいところと、うん、なんか雪国って書いた記憶があるんですけど。
あ、なるほどなるほど。
なんだろう、まあ、仙台とかその辺ぐらいかなって思ってたんですけど、思いっきり下にこう行かせてもらってですね、行ったんですけど、もう3日ぐらいでもう帰りたいって思ってました
でもね、行くのは普通4月ですとかじゃなかったでしたっけ。
僕年度の途中なんで11月。
あ、じゃあ本当にこれからもうっていう。まだ11月だと雪はなかったですか。
その時はなかったんですけど、なんか当時暖冬とかって言われてたんですが、はい、それでもめちゃくちゃ寒くって、うん、なんかもう結局自分の背の高さ以上の雪とか積もってるんですよね、うん、青森って、うん、でもうめちゃめちゃ吹雪から視界ももう全然見えないし、なんか真っ白の中に自分遭難してるんじゃないかみたいな感じだったんですよね。
まあ東北の中でもね、私は初任地が山形支局なんで、はい、私も雪国経験してるんですけど、東北の中でもやっぱ青森の雪っていうのはまたちょっと別格な感じ、うん、青森とか秋田とかですね、はいはいはい、でもうちなんちゅうだからほぼ雪なんか見たことなかったんじゃないですか。
もう全然なんか雪国の生活は初めてで、なんていうんですか、一番こうなんか沖縄にいる時に全く意識しなかったけど、雪国にいると一番そのなんだろう、この大事さにすごい気づかされたのが、便座のあったかさ、あれと、あと浴室乾燥機、
うん、
で、あとその湯船に浸かること。
ああ、なるほどな。
この3つはめちゃくちゃ大事だと思う。
そうですね。沖縄だと湯船にね、浸からない方もいますし、うん、まあ、湯船自体がないっていうね、
あります
ね、家もありますからね。
あそこ物置じゃないんですか。
物置にしてる人もいますけどね。はい。
そう、そんな感じでしたね。
でも、あれですね、青森も、寒いんですけど、うん、実は沖縄の冬も結構寒いんですよね。
意外とそうなんですよね。
うん、
風が強いんですね。
そうですね。まあ、細い島なんで、うん、両側からなんか風が吹いてくるみたいな。で、風が吹くとちょっと寒くて、
はい、
まあ、普段が暖かいから、ちょっと下がっただけで結構寒く感じるんですよね。
そうですね。うん、なんか遮るものもあんまないので、
うん、
なんか直で風が、みたいな。
だからやっぱ沖縄って年がら年中暖かいんでしょって思われるかもしれませんけど、はい、結構寒い時期もあるんですよね。
うちこたつ出してますよ、沖縄で。
こたつ出してたんですか。
出してます。今も出してるんじゃないですかね。
あ、はい、なるほどね。だからね、観光客の皆さんは例えば年末年始とか沖縄行って、うん、天気がいいとなんか海、
はい、
ちょっと入ってるような人も
いますよね。
いますよね。
すげえと思って。
びっくりしますよね。
本当に本当に。
で、まあ、これだけ寒いとね、うん、おでんで日本酒の熱燗とか、
いいですね、
芋焼酎のお湯割りとか飲みたくなるんですけれども。
今からもう飲んじゃダメなんですか？
まだ、ちょっと、もう少しですかね。はい。今日はね、ちょっと、沖縄のお酒っていう、僕らが大好きなね、
はい、
沖縄のお酒っていうのをテーマに話をしていきたいと思うんですけども。
いいですね。
まあ、沖縄のお酒って言えば、まあ、なんと言ってもやっぱ一番最初に思い出すのは、オリオンビールだと思うんですけど、
はい、
今は結構本土のどこでも、
うんうん、
コンビニとかでもオリオンビールが売ってたりするんですけど、
売ってますね。
でもなんで沖縄に行ってから飲むオリオンビールってあんなに美味しいんですかね。
ぶっちゃけここで飲まない ですよね。
あ、飲まない。
そう、そうですね。やっぱり地元に帰るとなんか、うん、飲みたくなるっていうか、
うん、
なんですか、気候がなんかあれしてるんですかね。
なんですかね、やっぱあの気候とあの風の感じとって飲むとやっぱ美味しいっていう感じるんですよね。
う
ん、
そうですね、そんな感じなのかな。
うん、
お酒って何飲まれます？
普段ですか？
普段。
普段は、まあ、ビールと、焼酎ですかね。はい。
あの、佐藤さんのお家には、あれですか、その、オリオンビールが、なんか、常駐してる感じであるんですか？
いや、常駐はしてないですね。普段は僕も、やっぱり、オリオンビール、そんなには飲まないですかね。
やっぱり、沖縄に帰ると、っていうか、沖縄補正がやっぱりあるんですかね。
そうですね。まあ、沖縄に行った時と、やっぱ、東京とかで沖縄料理屋さんに行った時とかはやっぱオリオンビールを飲みたくなりますよね。は
いはい、沖縄ビールのあの職員というかあの社員の方って結構営業をかけてるなって印象があって。
あ、そうなんですか。あ、
それこそ我々あの福岡で、
はい、
あの居酒屋に飲んでた時に、
はい、
オリオンビールの社員がこう居酒屋に営業をかけるのを目の当たりにしたことがあったんですよ。
そうですね、確かね。
結構熱心に回ってるんですよ、
ね。はい、あれの時なんかあの福岡でその観光のなんかイベントかなんかがあって、
そうそうそう。
あのそこにオリオンビールの人も来てて、
はいはい、
でその後我々福岡の沖縄料理屋行ったらそこにも来てたっていう感じでしたよね。
そうなんですよ。いや、すごいなと思う。
はい、まあところであの沖縄の人たちって、うん、あの外から見るとなんかお酒が好きな県民っていう風によく見られがちだと思うんですけど、
はいはい、
うん、実際うちなん中の宮城さんから見てどうですか？
好きですよ。
ああ
の、まあ、前回の最後にちょっと話したんですけど、うん、モアイってあったじゃないですか、はいはい、あの何人かで集まって、うん、こう一定のお金をこう月に一度あのその月ごとに誰かに回して、
うんうん、
その、まあ、融通し合うっていうそういう、うん、あのゆいまる精神温まるこうモアイっていう会合があるんですけど、うん、
だからそれがあるから定例でこう飲みに行くみたいな感じなんですね。
あれモアイがあるからっていうなんか免罪符みたいになっていて、うん、飲みに行くっていう口実になってるんですよね、うんうん、
なるほどね。
でやっぱりあの、まあ、僕結局今こっちにいるから参加してないんですけど、あのお金こう月に1回もらえるじゃないで、月に1回というかその何回かに1回僕自分の番が来るじゃないですか、
はいはい、
でまとまった金がこう手に入るわけですよね、はい、もうこれで気が良くなっちゃって、うん、あもうこの飲み代は今日俺がおごるこれかみたいな感じになって、
でももともとその前にお金出してるんですよね。
そうそうそうそうっていうことはまあよくありますよね。
あだから結局まあそういう寄り合いみたいな、まあ、結局は飲み会なんでしょうね、
うん、そう飲み会なんですよ。
ああ
のそうそう、モアイというなんか相互扶助を語ったただの飲み会なんですよね。
であれですね、そういうモアイがやるような、
はい、
あやられるような飲み屋っていうのは、うん、だいたいこう観光客はそんな行かずに、
うん、
なんか地元の人がほとんどみたいな、
そうですね、
ですよね、
その辺の名の居酒屋みたいな、
は
い、どうかな。
でもとにかく沖縄は飲み屋さんがやっぱ多いですよね。どんななんかちっちゃな町村行ってもやっぱありますもんね、やっぱね。
うん、そうですね、
うん。
やっぱりなんかだらだら飲んでますよね。
そうですね。まあ、電車がないですからね。
電車ないですね。そうそうそう。だからあの、代行、代行ってこっちも代行ってあるのか、
あるんじゃないですかね。
代行がすごい多いじゃないですか。
そうですね。まあだから、あのね、どうしても、交通手段がないんで車で飲みに行くんだけれども、はい、帰りは当然運転ができないので、うん、代わりに運転してくれる人たちのことですよね。
そうそう、うん、いやだからあのまあ土地柄そうだと思うんですけど、こことかあれ居酒屋駐車場ないのみたいな。
そうですね、向こうはなんか居酒屋に広い駐車場があったりしますからね。
そうそうそう。
で代行だとあれですかね、タクシーの 1.5 倍ぐらいですかあれ。
うん、なんかそんぐらい、まあ、若干高いなっていう、うん、
まあそれはしょうがないですね。
そうですね。
まあそういう意味でやっぱりその終電を気にしなくていいですし、はい、
そうですね、
でみんなタクシーね、前の車とかあの道路の時の会の時も話しましたけれども、はい、タクシーもねあのすごい頻繁に使うので、
うんうん、
そういう意味でどうしても遅くなって長くなってしまいますよね。
なんかスタートも結構遅かったりもするし、
そうですね。
でやっぱりなんかそうそう、それこそ電車がないからその日なんかあの何時間の感覚がなくてだらって、しかもあんまりはしごもしないかもな、もしかして結構長く空いてるお店も結構多いので。
ああなるほどね。
はしごしないことも結構多いですね。
ああでもなんかね、締めとかもよく行きますよね。
締めなんですか、あのステーキ って話ですか。
ステーキでも行きますステーキって。
いや那覇じゃないって思ったんですよね。あの僕、まあ、宜野湾市は身近にそんな遅くまでステーキ食べるとこなかったんで、うん、あれ なんで急にステーキみたいな。
ねえ よく言われてます。でも私も那覇で暮らしてましたけど、ね、締めにステーキ行ったことないですよ。
那覇で締め何食べてました。
やっぱヤギか。
ヤギね。ヤギありますよね。
ヤギか、まあ、あの、締めのラーメンみたいな感じで沖縄そばですかね。は
い、いいんですよ。沖縄そば締めに食べる。なんか、若干なんかあれですよね。罪悪感若干薄まりますよね。ラーメンよりかはカロリーないだろ
う。いや、そんなことはないでしょ。
ないですか。
でも、締めっていうか、2軒目、3軒目でヤギって結構言ってましたね。ヤギ汁、
はいはい、
ヤギ刺しみたいな。まあ、汁を食べる方が締めっぽいんです
よね。はいはい、うん。ヤギ汁ですね、締め。なんかあれ、どういう効能かわかんないんですけど、翌朝になんか酒がなんか残らないとか、なんか言われてません？
そうなの？
結構そうそう、なんか響かない感じするんですよ
ね。ああ、残さないためにヤギを食べに行くっていう感じじゃなくて、私はどっちかっていうと、やっぱ、あの、ウコンを飲んでから飲みに行くみたいな感じでしたね。
そうなんですね。ヤギね、ヤギもそっか、まあ普通ないよねって感じですよね。
そうですね。本土ではないですよね。
ヤギ食べますよね。なんか普通にありますもんね。
そうですね。だから、本土から人が来たりすると、連れてくと、こう、驚かれたりとか、喜ばれたりとかするんで、はい、面白かったですね。
匂いすごいじゃないですか。
はいはいはい、
結構、それで敬遠される方は結構いらっしゃるんですけど、あれ、めちゃめちゃ美味しいですよね。
美味しいですね。あと、ちょっと、あの、匂いは最初気になるかもしれないんですけど、はい、まあ、癖になるんですよね。
あ、そうなんですよね。そうそう。これ、これ、みたいな。
で、あの、フーチバーとか入れて、
ああ、美味しいですね。
はい、生姜も入れたりするかな、
うん、
食べますよね。
美味しいです、美味しいです。
まあ、そのヤギみたいなところね、ちょっと沖縄の人たちの本土とは違うところだと思うんですけど、うん、まあ、もちろんね、あの、全員が全員沖縄の人たちお酒が大好きでお酒が強いっていうことではなくね、まあ、
もちろん
お酒が飲めないっていう人も結構大勢いますよね。あとやっぱり沖縄の人たちのお酒が好きだなっていうのは、はい、やっぱりビーチパーティーを見てるとみんな好きですよね。
よく、まあ、行ったりしました？ビーチパーティー。
はい、何回か。
なんか、そうですね、もう、あそこ、もう昼間からもう持ち込んでるじゃないですか、
ね、はいはい、
酒とかも、はい。で、なんかもう、ビーチパーティーも、こうやってなんか、手ぶらで行けたりもしますもん
ね。しますね。
飲みやすい環境が整っちゃってるんです
よ。そうそうそう。あの、だから、ビーチパーティーっていうとなんか違ったことやってるように見えますけど、はい、単に海辺で飲んでるだけですからね。
海辺で肉焼いて酒飲んでるっていうだけで。うん、
だから、前も話した通り、はい、全然誰も泳がないです、
ね。そうそう。
うん。
海は見るもんでしょ、みたいな。
うん。だから、まあ、沖縄の人たち、ね、お酒が好きっていうのももちろんあるんでしょうけど、うん、なんか集まってみんなでワイワイするっていうのが好きなのかなっていうふうに。
そうかもしれないですね。あんまり僕もなんかそのお酒の話散々してきたけど、別になんかその、お酒が、なんか、こだわりがあってっていう感じじゃなくて、うんうん、普通になんか酒席が好きっていうのはありますよね。
うんうん、ああ、そうですよね。うん、うん、
今夜ブルーポストで。
だからあとはあれですか、宮城さんだと泡盛りやっぱ飲みます？
昨日飲みました。
昨日飲んだ。
昨日飲みましたね、はい。
泡盛り普通どうやって飲みますか？
僕ロックで、あの、あ、
ロック、
はい、そうですね、大体そうですね、ロックか水割りで飲む感じ。
でも沖縄の人ってあんまりロックで飲まないですよね。
なんか最近あれなんですか、なんかいろんな飲み方があるんですか？
うん、まあ結構やっぱ一番ポピュラーなのは水割りで、やっぱり向こうだとほら、なんかピッチャー持ってこさせて、
ああ、そうですね。
で、あの、もうそこに泡盛と水を入れて、はい、もう水割りをでかいのを作っちゃって、
あ、
でそれでみんなで飲むみたいなのが結構オーソドックスなあれなのかなと思って。
そう、ああ、そうですね。そういうのもありますね。
うん。
そうか。でも大体なんかあれじゃないですか。その、ロックでこうグラスと氷と水がこう運ばれて、はいはい、うん、で、大体あの、一番ヒエルキーが下の人がどこにも
作る。
そうそう。なんかあの、やっぱ最初に会社入った時は先輩のなんか青森の分量を覚えるのが仕事っていう、ちょっと冗談か本とかわかんない。
本当です
か？そんな会社もなんかどっかちらほら聞いたことあるんですけど。
あで、私、沖縄の時に教わって、あ、これ結構意外と美味しいなと思ったのが、はい、泡盛のコーヒー割り。
え、いけます？
いけるいける。で、コーヒーも、あの、いわゆる、なんていうんですかね、缶コーヒーのブラック。
はいはいはい。
あのちっちゃいやつあるじゃないですか、はい。あれがいいんですよ。あれがね、結構あって、飲み口も良くて、結構いけちゃうんですよね。
マジっすか？
はい、あ。
その全然やったことないですね。
それはもう向こうにいるとき教わって、はあ、やりましたね。まあ、あとね、他には、ウッチン茶、ウコンの茶で割ったりとか、サンピン茶で割ったりとかっていろいろありますけど、うん、でも中には牛乳で割る人とかもいるみたいですよ。そう。本当。
マジっすか？牛乳ですか？
牛乳。
どうなるんだろう。あ、そうなんですね。うん、そっか。
でも沖縄の人たちって、はい、泡盛のことを島とか呼んだりします
ね。島って言いますね。
うん、
あれ何から来てるんでしょうね。
まあ沖縄の人たちね、ビギンの歌にもあったように、はい、何でもこう島とつくものが何でも好きだったりするので。
島ぞりと
か。島ぞり、島豆腐、はい、島らっきょう。
はい、
でその中でも。まあ、島酒って
。島酒ですね。
で言ってて、はい、でもそれを略して島？
島って言います。はい、
言いますよね、
はいはい、
うん。
そうですね。
だから島豆腐は別に島って言わないんだけど、島酒だけはなんか島って言ってる、
うん。ですね。だから泡盛ってちゃんと言うようになったの多分県外に出てからかもしれない、かもしれないですね。
いや、結構私あの島っていう言い方が結構かっこいいなと思ってて。
あ、そうですか。
なんかやっぱちょっと本土から来てると島ちょうだいとかってちょっと言えない恥ずかしくて。やっぱそれ、あと言っちゃいけないような気がして。
ああ
なんか沖縄の、はい、お父さんみたいな人たちが、うん、島っていうのが結構かっこいいなと思う、
は
い。
あ、そうですか、
ね。ちょっと憧れてたんですよね。
あ僕はすごいなんか、何ですか。変な意味でなんか田舎臭くさを感じていたんですけどね。
なるほどね。あと、宮城さん、A サインバーとか行ったことあります？
沖縄、そう、何回か地元に行ったとき。
宜野湾にありますよね。
ありますあります。
私も連れられて一回行ったことあるんですけど。
どうでした？
いやー、雰囲気ありましたね。あ、まだあるんだと思って。
そうそう。うん、ドルがこう積まれてみたいな感じですか？
そうですね。
あ、
宮さん、A サインバーちょっと説明してくれてますか？
いや、なんて言えばいいんですかね。
まあ、アメリカ軍が沖縄を統治していた時代に、はい、まあ、そのお店に許可を出し営業許可を出してたんですよね。
そうですよね。許認可制の。
でそれが A っていう、こう、サインが入ったやつで、まあその A サインバーってだからそれが飾られてるんですけど、はい、
うん、
その名残がずっと残ってるバーのことですよね。
はいはい、うん、そうです。あれって今でもそのなんかのお金と交換して一杯みたいな感じなんでした
か？どうだったですかね。
なんかいろいろありますよね。
うん、
A サインバーですね。
あと、民謡酒場って行ったことあります？
いや、僕、そう、馴染みないんですよね、民謡酒場って。
まあまあ、ちょっと年齢が高い人たちが行く感じなんですけど、はい、民謡酒場って僕行ったことあるんですけど、
那覇でですか？
那覇じゃなかったですね。あれ、どこだったかな。沖縄市だったですかね。やっぱ中部とかの方が、やっぱ民謡とかも盛んなところがあるので、はいはい、
そうですね。
沖縄市の民謡酒場に行ったんですけど、で、それ取材で行ったんですよ、実は。
はいはいはい、
そしたら、何時に行けばいいですかって言ったら、盛り上がるのは12時からって言われて、
遅い。
もう11時とかに行って、
はい、
で、本当に10時とかに行ってもまだお客さんそんないないんですよ。
うん、
で、やっぱ、日付変わるぐらいになってきたら来て、
はいはい、
で、民謡酒場ってすごく面白くて、
はい、
最初イメージだと、なんか、歌い手さんが歌う、
うん、
でそれを聞きながら飲む、
うん、
っていう風に思ってたんですけど、
はいはい、
ちょっと違って、
はい、
やっぱね、みんなね、お客さんもね、歌いたくて来てるんです
よ。ああ、なるほどなるほど。
でそこを生で三振でこう、はいはい、バックをやってもらえるのでっていう、その自分が鍛えた民謡のあれをこう、
あ、
そこで出すみたいなところがあって、
なるほど、
結構面白くてですね。
へ、
で、そのお店の方も、ジュークの春とかあるじゃないですか、
はいはい、
民謡で一番有名な、はい、あれをなんかこうお客さんの名前で歌ってくれたりとかして
粋ですね
粋で結構面白くて、
あ、いいですね。
まあ当然那覇とかにね、観光で行くと国際通りにあるお店とかだと、
うん、
まあそういう民謡歌ってくれるお店とかもあると思うんですけど、はいはい、
うん、
そこはちょっと観光っぽいので、
うん、
やっぱなんかちょっとレトロというか、
はいはいはい、
ディープな民謡酒場ってちょっと行ってもらえると面白いのかなっていうふうに思うんですよね。
いいですね。でも普通に三線とかが置いてあるわけですか、
ね、そうですね。
結構若い世代はあまり馴染みないかもしれない
ですね。そうですね。まあ若い世代がね、やっぱ沖縄でもやっぱりあんまりお酒を飲まなくなったっていうふうに言われてますもんね。
う
ん、
そうですね、
うん。
そういえば、
はい、
あの泡盛の話であったんですけど、うんうん、実はあの沖縄ウイスキー飲まれてるって知ってました？
あ、その米軍統治の影響
あります、うん、あの統治下なんですけど、米軍統治下なんですけど、うん、要するにアメリカだから、うん、あのいわゆる輸入が安く入るっていう状況があって、はいはい、それでその、まあ、関税の関係なんですけど、うん、それでその輸入ウイスキーっていうのが結構手に入りやすくって、うん、多分その沖縄県外の方よりも飲まれてたんじゃないかっていうのが言われていて、
うん、
だからその結構あの年配の方って結構ウイスキーたしなむ方って結構いらっしゃるん
ですよ、うん、そうです、そうでした。前の沖縄県知事勤めた太田正秀さんも、はいはい、あのウイスキーをよく飲んでて、
あのシーバスリーガルですよね。
そうですね、
はい、
私一回あの一緒に飲んだことあるんですけど、
すごい貴重ですね。
あるんですよ、あのホテルのなんかバーみたいなところで、
はいはい、
やっぱりあの置いてありました。
なんかいろんなところに置いてるって言いますね、太田知事のウイスキーって、うん、なんか県議会で結構そのなんだろう、ウイスキー飲んでることを叩かれたっていう話とかってありましたよね。
それ確かあのその後に知事になる尾
長
武さんとこう論争になったんですよね。
その泡盛をこうどんどんその何ていうんですか、
普及させようみたいな、
そう PR しなきゃいけないのに、知事がその会合とかでいつもシーバスばっか飲んでると、
うん、
それはトップとしていかがなものかっていうことを尾長さんが言うっていうのがあって
ありましたね。
はい、
まあ太田さんはね、あのアメリカに留学されて英語も達者でっていう、うん、はい、そういう背景もあるので、うん、やっぱウイスキーが好きだったのかなって思うんですけども、うん、はい、
そうです
ね、本当にウイスキー飲んでんだと思いました。やっぱ一回飲んだ時は、
あ、うん、そうですね。だから最近結構僕ウイスキーも好きでたしなんでたりするんですけど、
あ、そうなんですか。
はいはい、うん、なんかそういった沖縄の背景を思ったり思わなかったり、
本当に思ってます。単になんか美味しいと思って飲んでるんじゃないですかね。
最近ちょっと美味しいなと思ってやってるだけです。
なるほど。
はい。
まあ、あの飲むとね楽しいお酒ですけれども、はい、まあ、沖縄ではなんかあんまり良くないこともあって、
はいはい、
皆さん路上寝って知ってますよね？
え、聞いちゃいますこれ、うん、路上寝知ってますよ、はい、
あのあんまりね本土では路上寝っていう言葉自体がないと思うんですけど、はい、結構沖縄では酔っ払って、まあ、そのまま路上で寝てしまってっていうケースが結構多くて。
ありますね。
で、中には、だから、道路の真ん中とかで寝ちゃう人もいて。
いますね。
引かれたりとかね、
はい、
そういう事故につながるケースが結構あるんですよね。
そうなんですよ。
うん。
だから、道にこう倒れてるじゃないですか。
はい。
そして、最初だから、お、大丈夫かと思って、うん、こう声かけたらただ寝てるだけって普通にあるので、うん、結構、なんか、こう誤解しやすいというか、
うん、
なんかそういうで、それでもうそういうのが横行しちゃうと、もうほっとけってなっちゃうと、それはそれで結構危ないので、
うん、
よくないんですけどね、路上ね。
まあ、一説にはね、やっぱり沖縄って、はい、まあ、さっき、冬はちょっと寒いとは言いましたけど、うん、年間通すとやっぱり温暖なんで、はい、そういう気候もあって、
はい、
ついついそういう行動に出てしまう人が、
はい、
まあ、あと、その終電がないので、
そうですね、
ついつい飲みすぎてっていうことがあるかもしれませんね。
あの地面が冷たかったりして気持ちよかったりするんですよね。
でもなんかドライバーからするとちょっとたまったもんではないということで、
はい、
で県警も結構注意を促していて、
はい、
で私いた時には、
はい、
浦添署っていうところが、
はい、
あの路上寝イエローカードっていうのを作ってこう道路で寝てる人たちに、はい、まあ、声かけるんですけど、それでも起きない時はまあ、まあちょっと安全な場所に移して、はい、あの衣服のポケットにその路上寝のイエローカードを入れて
中金みたいなやつですね。
そうで、さらに、
はい、
その路上寝している人たちのことをポラロイドカメラかなんかで写真撮ってその写真も入れとくと、で要はあなたこんな恥ずかしいことになってますよっていう風なあの対策を取ったことがあって、
なるほど、
まあ、あれが効いたのかどうなのか、
減ってるんですかね、どうなんでしょうね。
で、またね、あの、石垣島がある、はい、あの、八重山警察署は、
はい、
もうこれ周知しないとダメだっていうことで、うん、あの、路上寝してる、まあ、顔は隠してるんですけど、
はい、
路上寝してる人たちの写真展を開いてるんですよね。もう、だから、そこまでしないと、この路上寝がなくならないっていうね。
面白いですね。
そのいや、面白いけど、笑っちゃいけないことなんですけどね。いや多分全国の警察の中でも、路上寝の数って、はい、沖縄県警だけが取ってるだと思うんですけど、うん、まあ、そもそもね、青森とかで路上寝したら、投資しちゃいますからね。
死にますよ。ま
あ、そうですね。やっぱそういうとこもあるので、まあ、本当ね、お酒の、まあ、私が言える立場でもないような気もするんですけど、お酒の飲みすぎにはね、はい、ぜひ注意していただいて、
そうですね、
まあ、観光客の皆さんもね、もし、沖縄に行った時、ちょっとやっぱ開放的な気分にはなると思うんですけど、うん、はい、まあ、ほどほどに。
そうですね。飲んでも飲まれるので。
そうですね、はい。は
い。お願いします。
今夜、ブルーポストで。
そんな沖縄のお酒ですけど、結構岐路に立たされているとか。
そうですね。沖縄のねお酒って実は本土に比べると酒税かかってる税金が安いんですよね。は
い、安いですね。
うん。
なんかあれですよね。泡盛だと30%、35%ぐらい。
そうですね。
安い。
ビールが 20% っていうぐらいですね。言ってましたね。はい。うん、これなんででしたっけ？
あれは本土復帰のタイミングではあるんですけど、うん、やっぱりその米軍統治下だった時っていうのは、うん、やっぱり日本はその高度経済成長に沸いていると、
はい、
でそこでこう本土復帰した時にこの格差が出ますよねと、うん、でそういう日本の競争にさらされるとこうもうどんどんその沖縄のそのお酒っていうのが淘汰されていくだろうっていうことで一応その激変緩和措置っていうの
が、はいはいはい、
っていうまあ意味でもあってその法律をもってそのお酒の、その税率をこうまあ安くするっていうような措置があったっていうのが、まあ、走りというか。
そうですよね。まあ、だからこそ沖縄にいるとなんか安く飲めるなっていう、うん、そういう感じがするんですね。
なっちゃいますよね、う
ん。確かに青森とかやっぱ他の焼酎とかに比べるとちょっとやっぱ安いなって思いますもんね。
うんう
ん、でも、あれですよね。これがちょっと変わるんですよね。
青森が2032年でしたっけ？
はい。
10年。もう10年もないんですかね。
ないですね。
もうそれぐらいにはもうこの安くなっている税率をもうやめますというふうにもう決まってしまっていて。
うんうん、もうそろそろいいんじゃないんですかっていうことですよね、うんうん。
ちょうどそれが議論になったのがその本土復帰の50年目のタイミングで、うんうん、もう復帰50年もしたんだからいいでしょうという話になり、
うんうん、
今結構沖縄県内のその、何ですか、お酒造業界というか、は結構もうさあどうするっていうところに。
そうですよね。まあ、沖縄、ね、泡盛もいろんなメーカーのものが、うん、酒造会社のものがあったりするんですけど、うん、でも、基本的にはどこも結構小さいんですよね、規模がね。
経営も結構厳しかったりして。
そうですよね。うん。うん、だから、そんなに、その、大企業が作ってるっていうよりは、
う
ん、その、町村で、独自の、ね、そこにある泡盛を作ってきたんですけど、うん、これが、激変緩和措置がなくなって、酒税が普通になる、普通っていうか、まあ、本土と一緒のような感じになると、うん、なかなか経営としては厳しいという話でしたよね。
そうですね。やっぱり、泡盛自体が、まあ、もともと、琉球王朝の時代から飲まれてたっていうところはあるけど、うん、やっぱり沖縄戦で、その、まあ、酒蔵というか、
うん
がもう壊されてしまって、
はい、
でそこからこうまあなんとか復興してやってきたっていうところもあってそのまあ保護っていうのもやっぱりあった、うんまあ、側面でもあったとは思うんですけど、
はい
まあ、ただそれがやっぱりそのもう本土からするともういつまでやってるんだっていうまあ厳しい目も見られてるのかなっていうところがまあ一つまあこうなってしまったのかなと。
そうですね。でもやっぱり酒造会社さんね、それぞれ個性があって、泡盛もやっぱ味がちょっとずつ違うので、
うんうん、
なるべく本当、こちら、泡盛ファンの一人としては頑張ってほしいなっていう気がしますよね。はい、
結構、やっぱり業界としても、その、なんていうんですか、さすがにこのままじゃまずいって言って、うん、結構販路拡大したりとか。
そうですよね。
先ほど、その、なんかコーヒー割りとかもおっしゃってましたけど、なんか結構いろんな飲み方をこう提案されてるんで、
ね。カクテルにしてみようとかありますよね。
はい、うん。なんかそういう、なんかその自浄努力はこう、やっぱりしてきているのかなという気はしています。
まあ、泡盛もね、土地土地によっていろいろ違うので、やっぱりなんとかまあ、ここは大変だと思うんですけど、味も違うんでね、うん、どれも美味しいので、まあ、なんとか頑張ってほしいなと思いますし、
はい。
応援するという名目で我々ももっと飲まなきゃいけないですよね。
そうですね、うん。今日もちょっと飲んでみようかなと思います。
宮城さん、普段はっていうか、青森もいろいろあると思うんですけど、はい、どんなやつが好きですか？
僕、昨日は菊のつゆを一本開けてしまいました。
宮古島。
はい。
あ、一人で？
いや、昨日ちょうど沖縄の友人と飲む機会があって、で、まあ、たまたままあ収録日がまあ翌日にあるからっていうことで、ケーキ漬けに、前祝いですね、前祝い。
ああ、なるほど。
で、はい、行きました。
なるほどね。まあ、本当ね、石垣島だと八重線とか制服とか、
はい、
私あと何飲むかな、基本的に何でも好きっちゃ何でも好きなんですけど、
あれいいですよ、茶炭長老とか、
あ、長老も美味しいですね、はい、あと結構私本土だと結構手に入るので、はい、蔵飲むことが多いですかね。あれは名護のヘリオス酒造だったですかね。
コンビニとかにも売ってませんでした？
売ってます、売ってます、はい、蔵は美味しいなと思いますね、はい。
若い人はですね、残波が多いですね。
残黒、残白とか言いますよね。
言います。手に入りやすいんですよね、
う
ん。
そうですね。まあ、ぜひ、青森飲むときはいろんな種類があるんでね、味の違いを楽しんでいただければな、というふうに思います。
そうですね。
はい。はい、なんか、こんな話ばかりしていたら、本当青森を飲みたくなってきましたね。この番組は、ブルーポストを通して、リスナーの皆さんと交流できたらと思ってます。感想や質問、伝えたいことなどを番組のプロフィール欄にリンクが貼ってあるフォームや、ボイシーでお聞きの方は、ボイシーのコメント欄からお寄せください。ツイッター、まあ、旧ツイッターですね。今だと X ですけど、X でも受け付けています。ハッシュタグカタカナでブルーポストをつけてツイートしてください。メッセージはとても励みになりますし、いただいたものにはなるべくお答えします。この番組のフォローもゆたしくウニゲーサビラ。では最後までお聞きいただき、一平二平デービル、またやーさい。